今ここ体ラジオ。おはようございます。マッサージセラピストで瞑想者表現者の藤田明美です。毎週土曜日朝9時からパープルチャンネルでお送りする今ここ体ラジオ。今の心を見つめ、今の体に感謝し、今からの未来、ここからのチャレンジを応援したい、そんな番組をお届けします。本日はゲストを迎えしております。お薬ゲストハウス今ここの外崎優斗さんです。外崎さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今ここ体ラジオは一般社団法人スウェディッシュディープティッシュセラピー協会の共演で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。ということで、本日お迎えしておりますのはお薬ゲストハウス今ここの外崎優斗さんです。外崎さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
もうこのね、今ここ体ラジオのもうゲストにふさわしい、ね、もうゲストハウスお名前が今ここですからね、これをもう満を持してという感じですけれども、まずね、ちょっとね、皆さんお薬でどこにあるかご存知の方いらっしゃいますかね。意外とね、知ってる方も多いとは思うんですが、私はね、ちょっとね、お薬と言われてもどこだっけかなと思っていたので、ちょっと外崎さん、お薬ってどこにあるか教えてもらっていいですか。
はい、北海道を思い浮かべていただいて、
はい、
ざっくり左下に浮いてる島になります
ざっくり左下ねこうピヨンって下の方がピヨンとなってるところにある、
はい、そっちの、うん、函館の方あたりですね、はい、函館から飛行機でも飛んでますし、
うん
うん、函館の近くの江差町っていうところからフェリーも出てます。
お、じゃあ飛行機で函館から何分ぐらいなんですか。
乗ってる時間20分ぐらいじゃないですかね。
おー、めっちゃすぐ
すごい一瞬です。シートベルト着用サイン ない時間5分もないですね
じゃあ、あれですか、プロペラ機になるんですか、それは。
あ、そうですね、そうですね。
で、フェリーだと何分ぐらいなんですか。
フェリーだと2時間ちょっとですね、
うん、あ、じゃあまあまあ離れてるっていうことですね。
うん、
2時間ちょっとっていうとなんとなく結構私の中では離れてるイメージがあって、
距離的にはそうでもないんですけどね。
あ、そうなんですね、うんうん、で、まあ、そのね、お薬っていうところがまたね、珍しいというか、お薬って何人ぐらい住んでる人がいるんですか。
ですね、現在は人口が約2100名ぐらいですね、
うん、おー、うん、え、まあ私が思うよりもいたかなっていう感じもあったりするんですけれども、うんうん、ちなみに小学校とか中学校とかはあるんですか。は
い、あります。高校まであります、ね、うんうん、幼稚園から高校まで。
なんとやっぱり2000人いるとちゃんとそこはしっかりあるっていうところですよね、
うん、まあ、そと言っても小学校、うちの子供たち小学校行ってますけど、うんうん、
はい、
全校生徒が18名19名ぐらいですかね。
なるほど、なんかいいなでも、もうみんなで一緒に遊ぶって感じですよね。そうなっちゃうとね。
そうなんですよ、だから運動会とかも、うんうん、幼稚園と小学校合同でやったりする
、うん、おー、なるほどね。
だからね、幼稚園から、ね、うん、みんながこう自分の子供だけじゃなくてね、
うんうんうんうん、
みんなが我が子みたいな規模感がいいですね。
いやー、そのなんかいいな、島のね、生活って、なんかもうみんなが家族みたいな感じですよね。
そうです、そうです、まさに。
うんうんうん。で、お薬の見どころというかね、魅力をちょっとね、聞いていきたいと思うんですけれども、なんか、はい、何がお薬といえばこれおすすめとか、ここ見とけみたいなところってどんなところがあります、
うん、はい、 もう絶対外せないのは、はい、ブナの森ですね。ブナ。
ブナの森。
多分世界でも、
はい、
島全体がブナの森っていうのは奥尻島ぐらいじゃないかなと思うんですよね。
うーん、じゃあもう、うん、本当に島自体がもう緑っていうこと？
そうですね。
うん、
もう海岸線に道路があるだけで、
うんうん、
もう真ん中はほとんど森になってるんで、
はい、
そうだから日本って人の住んでる島って400ちょっとあるんですけど、
はいはい、
みんな水不足で離島って悩んでるんですよ。うん、ただ奥尻島ってブナの森があるんで、
うんうんうん、
離島なのに、ね、水が枯れない、ね、水の豊かな島なんです。
なんかすっごい水が美味しそうですよね。
美味しい美味しい。
じゃあ毎日そのブナの森からやってくるお水を飲んでるんですか？
そうなんですよ、湧き水を飲んでます。
うわいいですね。なんかめちゃめちゃもう水を飲んでるだけで健康になりそうなのがね。
いやもうまさに、でも空気もいいしね、
うんうんうんうん、
本当に素晴らしいところです。
だってそれだけ緑があって美味しい水があって、うん、で空気が美味しくってっていうと、うん、なんかできる農産物とかもすごい美味しそうじゃないですか？
うんうん、あ、そうなんですよ、うん、なので、
うんうん、
実は世界で一番北にある、う
ん、はい、
米どころなんですよね、離島では。
お米が取れちゃうんですか？
そう、お米が取れるぐらい水もあって、
うん、
温暖で、
うん、へえ。でも北海道って最近ありますよね、ゆめぴりかとかそのお米がね、
うんうんうん、
でも
そうですね、
そうか、離島で島で取れるってことだ、
うん、やっぱ水田って水使うじゃないですか。
はいはい。
なので離島は水が足りないのが基本なんで、だから水があるっていうのがね、やっぱり特徴ですよね。
わー、それはもう本当になんか美味しいお米取れそうですよね、
うん、あと外せないのは、うん、やっぱり北海道といえば皆さん、あのヒグマとかね、
はいはい、
エゾシカとか、
はいはいはいはい、
キタキツネとか、
はい、
ね、イメージするじゃないですか、
うん、イメージそれあります、クマ注意みたいな、うんうん、
ですよね、
はい、
であのヒグマのいる森はヒグマのいる森で、
はい、
とても大切だし、意味のあることだって僕は思ってますけど、
はい、
奥尻島は北海道本土とつながってなくて、海から直接こう隆起してできた島なんで、
はい、
奥尻島にはそういうエゾシカ、キタキツネ、ヒグマいないんですよ。
なんと、
もっと言うと、マムシとかもいないんですよね、
うん、あ、そうなん、じゃあめちゃめちゃ安全な、はい、安全な島っていうと、
うんうん、すごい豊かな森があるのに、
うん、
手ぶらで真夜中に森に入っても安全が保障されてるっていうね、
うわ、
これかなり
すごい
特別な島ですね。
そっか、だって、ね、北海道だとやっぱりクマ注意とかね、それこそ、ね、今年は秋田とか、今年じゃない去年だ、あのいっぱいね、うん、そのクマのお話で出てましたけれども、それが全然大丈夫だし、もうそれこそ狼とかもいないわけですよね。
そうですね。
じゃあ本当に安全なね、なんか、うん、緑がいっぱいでいい空気で、そしてそういうね、あのなんか襲われることがないっていう安全なところってことですよね、うん、じゃあ、うん、動物はどんなのがいるんですか？
動物はね、
はい、
エゾタヌキ。
タヌキ。
もうエゾタヌキ王国となってます。
じゃあタヌキが見え、でも反対にそういえばタヌキって、私実際このワイルドなタヌキを見たことがないかもしれないです。
いや、そうなんですよ、はい、意外と、
うんうん、
北海道に旅行に来られて、はい、キタキツネとかエゾシカに遭遇する機会って、
うん、
まあまああると思うんですけど。
そうなんです、ね、それはね、見たことあります。ヒュヒュヒュってやってきたりとか、あの道をこう通りすがっていったりとか、うん、鹿の一家がね、うん、見えたとか、うんうん、すごくあって、やったとか思ってたんですけども、タヌキはないですね。
ないですよね。
だ
タヌキって結構ね、ヒグマに合うレベルぐらい難しくて、実は。なんですけど、奥尻島に来たら、はい、あの全く狙わなくても、うん、必ず出会えますね。
もうポンポコ、本当
ポンポコ。
タヌキが お腹叩いてる、
うん、そうですね、食物連鎖のトップに君臨している感じですね。
わあ、じゃあ本当に満月を見たらタヌキも見えちゃうみたいな、はい、
そうですね。
なるほど、いいですね。なんか本当になんか、うん、もう安全な楽しい島みたいな感じがしてきたな。他には食べ物はどんなのが美味しいのはありますか？
あ、そうですね、やっぱり外せないのは海産物で、うん、特に、
うんうん、
特に有名なのはウニですね、
はい、ウニが、
ウニが
天然の、
天然のウニが有名ですね。
うわ、ウニって季節はいつですかね？
季節はね、7月の10日前後から
夏なんですね。
1ヶ月弱のすごい短い期間になりますね、
うんうん。あ、じゃあ私なんかイメージで言うと冬だと思ってたんですけども、夏なんですね、うんうん、
夏ですね。奥尻島のウニの場合は夏になってます。
じゃあもう本当にその夏休みウニ食べに行くみたいなのありですよね。
めっちゃありですね。
いや、そんなね、緑の島で、うん、なんか空気が美味しくってお米もあって、そしてウニがあって、もう最高じゃないですか。
あと、
うん、
優しい島民がいるんですよ。これはもうかなり、もうぜひ
優しい島民が、
面白いのが、
うんうん、
なんか散歩したいなっていう気分でこう散歩してるとするじゃないですか、
はい、
島をね、
はい、
そしたら一回一回車止まってくれて、
うん、
乗ってくかって言ってくれるんですよ。
歩いてんだったらみたいな。
こっちヒッチハイクしてないのに。そうそうそうそう。だから今散歩中ですみたいなゼッケンしないと、もう毎回車を止まってくれるみたいな感じ。
優しい。わー、なんかそれってすごいいい、なんだろうな、なんか、うん、ネタというと変なんだけれども、やっぱりほら、うん、島民の方って意外とシャイだったりとか、うん、なんかね、うん、よそから来てる人がと思ったらよそもんだとかって思われそうな気がするんですけれども、そうやって優しい声をかけてくれるんですね。
うん、お、優しいんですよ。
いや、最高ですね。
たまに自転車で回ってる人も、
うんうんうん、
なんか軽トラに自転車乗せてもらって車で到着する人とかいます
よ。すごい。で、じゃあちなみに外崎さんはその奥尻に住んで何年ぐらい、はい、まあ、そこ出身ってわけではないんですよね。
あ、そうですね、出身は札幌になってて、
はい、
移住したのは9年前になりますね。2018年。
うん、でもなんでその奥尻に移住しようと思ったんですか？
一言で言うとご縁。
ん？なんと？
ご縁と直感ですね。
ご縁、応援、貢献の直感。うんうんうんうん、
どっから話していいかなって感じなんですけどね。
はい、うん、奥尻にはじゃあ行って素晴らしいと思って住もうと思ったんですか？
いや、もう行ったことなくて、
え、行ったことなくて、
なくて、
はい、
まあ、いろんな流れが絶妙だったんで、これは流れが来てるなっていうので移住したんですけど、うんうん、
それはこのゲストハウスをやりたいっていう、うん、そういう何でしょう、夢があったんですか？
あ、そうですね、はい、僕21歳の時に世界放浪してた時があって、
は
い、うん、で世界放浪してる中で、
うん、
いろんな旅人や現地の方と話したりするじゃないですか、
はい、
その中で、うん、自分の人生をこうちゃんと自分の足で歩んでる人たちにいっぱい出会ってきて、
うん、
でそうなって初めて日本でいた自分を振り返った時に、
はい、
なんとなく誰かが作った人生レールみたいなのしか視野になかったなっていうのがあって、そこで僕2つの夢を持って、
はい、
1つは、うん、子供に進路相談された時に、
うんうん、
どっかの大学進学したらいいよとか、
はい、
どっかの有名な企業に行ったらいいよだけじゃなくて、
うん、
今何が興味があるのかとか、
うん、
もし今明確になかったら、あの人面白いからあの人に会ってごらんとか、一回旅してみてもいいんじゃないとか、そういうことを言ってあげる大人が職員室に一人でもいたら、もしかしたら救われる子もいるんじゃないかなと思って、で高校の教師になる夢と、もう一つがゲストハウスを開く、旅で人生が広がっていくっていうのを、人が集まる場所を作りたいなっていうのでゲストハウス。
じゃあその2つの夢は叶っているってことですよね。
あ、そうですね。はい、
まずじゃあ卒業してじゃあ教員になったんですか、大学を卒業して。
そうですね、大学卒業して高校の教師を5年間勤めていて、そしたらね、僕授業で旅の話結構してたんですよ、はい、プレゼン、あの写真見せながらね、
はい、
このおじちゃんと話してて、英語が話せたから、この彼の人生知れて楽しかったんだみたいな話とかいっぱいしてたんですよ、
はい、
そしたらバックパッカーがねたくさん出ちゃって、
就
職も進学もしないで、そうそう結構ね保護者対応大変だった思い出がありますね。
でもそのね、あの生徒さんたちって本当に一生の中で素晴らしい体験を皆さんしてきたんじゃないですか。
そうですね、その卒業式の7日後に、1週間後にインドに行った女の子がいて、
わあすごい。
で、1年ぐらいインドでヨガの修行して、
はい、
で今東京でヨガの先生やってる子とかもいますし、ね、
わあすごいですね、なんかすごいその外崎さんに会うことによってその子たちの人生がすごく豊かなものになっていったんじゃないかなっていう気がするんですけれどもね。高校の時は何を教えてたんですか。
高校の時は英語を一応教えてました。
英語が喋れると結構ね、世界が広がりますもんね。
そうですね。
じゃあバックパッカーを量産してそしてでもその、高校の教師を辞めてこのゲストフォーマンスをやろうと思ったのはどういったきっかけだったんですか。
卒業生5年目に卒業生出して、
はい、
で次の転勤先が決まってたんですけど、
はい、
その矢先に妻の実家が福井県でお米作ってて、
はい、あ、なるほど、農家さん、
はい、農家やってて、はい、で義理のお父さんがちょっと体調不良になったのをきっかけに、ちょっとこれはそっちにヘルプに行った方が良さそうだっていうのを感じて、で家族に相談したらみんな喜んでくれたんで、ちょっと急だったんですけど教師を辞めて、
はい、
一旦妻と3歳と0歳当時の子供を連れて、
はい、
4人で福井に移住して、
お
ー、で福井で米農家1年間やってて、
はい、
でお父さんも元気になってきたんで、
あ、よかった、
なので次の夢のゲストハウスをやるって言って、で妻と子供2人を福井に置いて、
はい、
僕だけ実家のある札幌に帰ってきて、
はい、
でゲストハウスどこでしようかなっていう流れの中で、
はい、
で、まあ、ある場所を見つけてたんですけど、
はい、
そこに移住しようと思ってたんですけど、そのことを父親に発表しようと思った時に、はい、なんとうちの父親の口から、
はい、
あの先週泊まってた民宿があるんだけど、そこを自分が最後の客で閉店したんだよねって話をいきなり言い出して、
あららら、
いやもうこれはもう呼ばれてるわと思ってじゃあもうそこ行くわって言ってそれで決定しました。
そこが奥尻なんですか。
そうです、そうです。
わあ、じゃあお父さんは行ってるけど外崎さん本人は行ったことないのに、はい、そこやるわってなっちゃったの、
はい、あ、そうなんですよ。
あっちゃーそこに家族を連れて
そうです、家族を巻き込んで
巻き込んで、
ほんと家族には感謝してて
うわー、でもそこで始めてみてどうでしたか、ゲストハウスをしてみて。
本当に呼んでくれてたんだなっていうのをね、日に実感してます。
やっぱりそこはなんて言うんでしょうかね、あの外から来た人に対してさっきの話聞いてると本当に優しいような感じがするんですけれども、そういう、はい、もういきなり来ちゃった外崎さんに対してその町の人たちはどんな感じだったんですか。
いや、まあね、まあ、優しかったです、優しかったですよただまあ僕もね、島のこと分かんなかったり、まあいろんなことはありましたけど、今はすごい皆さんと打ち解けたなっていうのはあって、で、 で僕ゲストハウスをやったりネイチャーガイドをしてるんですけど、はいはい、でそこで心が動かされた観光、まあ、観光で来た人も、うん、そこで心が動かされるような体験すると、
はい、
最終的には移住したいっていう人結構いて、
なるほど、うんうんうん、
はい、でも気軽に住めるところが島にないので、
はい、
で僕はあの空き家になった商店を買って、うん、そこ改装して、
うんうん、
手ぶらで来ても住めるようなシェアハウスを作ってるんですよ。
なるほどね。
だからそれで、うんうん、あの引っ越し業者も物理的に嫌がるんですよね、離島に引っ越しするって言ったら、なので物理的なハードルも下げて、
うん、
で僕がこうやって島の人知り合い誰もいなかったんで、
うん、
僕が苦労した時間を同じだけ苦労する必要ないと思うので、
うんうんうん、
僕がそこを一緒にご挨拶行ったり、
うん、
でみんなと交流できるような時間を作ったりして、うんうんうんうん、すんなり島に入っていけるようなそういうシェアハウスを、そこが実はねシェアハウスここからっていう名前でやってるんですよ。
なんとここからもうなんと本当に今日はもう外崎さん来てくれてよかった最高のゲストですよねじゃあちょっとここで、ジングル入れて後半いきますので、はい、少々お待ちください。
はい、はい、
本日は奥尻ゲストハウス今ここの外崎優斗さんをお迎えしております。でその今ここという、ね、ゲストハウスと、そしてここからっていう、ね、シェアハウスもやられてるということでね、もう今ここからだラジオとしてはもう両手を広げてお迎えしておりますゲストさんです。
ありがとうございます。
でまたね、そのあのこのね、この移住者をね呼ぶここからっていうゲストハウスをやられているのと、他にもまた、海のアップサイクル の、うん、あの活動もされているんですよね。
あ、そうなんですよ、
はい、ちょっとこれについてちょっと聞きたいんですけれども、
はい、
これは、どういう海のゴミを拾っているっていう、そういうことなんですかね。
そうなんですよ、僕、はい、まあ、札幌出身なので、
はい、
海岸にこんなにゴミが打ち上がっていること知らなかったんですよ。
正直。
で、
うんうんうん、
奥尻島に移住して、はい、目の前が海なわけですよね、
はい。
で、そこにいっぱいゴミが打ち上がってるの気になってて、で、拾ってたんですよ。
はい、
自主的に、
はい。
で、ゴミ拾いっていいことだっていう、なんか、なんとなくあるじゃないですか。
もちろん、はい、ありますね。
うん、でも実は、ゴミ拾ったら、すごい迷惑だって、うん、思われたんですよ、島に来て。
なんでなんで、うん、
でそれはね、僕最初理由分かんなかったんですけど、
はい、
自分でこう調べていった結果分かったのが、
はい、
海のゴミって塩を含んでるんで、
はい、
燃やせないんですね。
なるほど、はいはい、
だから焼却炉を傷めてしまったり、
うん、
あの有害物質が出るから燃やせないと、
うんうんうんうん、
じゃあどうするかっていうと、うん、こうリサイクルもできない、何もできないっていうのを埋める最終処分場っていうところに、
はい、
森の中のね最終処分場に埋め立てるっていう方法になるんですよ、うんうん、だからどこでもかしこも埋めてるわけじゃないので、
うん、
ちゃんと何億って投資したとこに埋め立ててるんで、
なるほど、
ゴミが漂着するために拾ってるとそこがすぐいっぱいになってしまうから、
それは島民の人たちの場所ですもんね。
そうで、自分たちで出したゴミでもないし、
はい、
毎回拾われたら困るっていうのが、まあ、奥州町の、まあ、それはねすごく僕もそれで分かって、
はい、
で困ってたんだけど、
はい、
ゴミの中でも価値を上げて、
うん、
このリサイクルっていうかね、この市場に戻す、アップサイクルできるものがあるっていうのを知って、
なるほど。
だからね、ゴミを選んで拾うっていうね、なかなか複雑なことをしてて。
でもそのアップサイクルって本当にその拾ったゴミ以上のものの価値にしていくっていうことなんですね。
そうですね。
うん、
同じものは一つもないっていう、
はい、
ゴミを使ったコースター作ってるんですよ。綺麗に洗って裁断して、
はい、
綺麗に色分けして、
はい、
でコースターにしてるんですけど。
いや、そういったことも、ね、活動としては本当にあの素敵な活動ですよね。もう本当応援したい。じゃあそれを
う
ん、外崎さんを知りたいなと思った時はどうやって知っていったらいいんですか。
僕を知りたいですか？
僕、そう、あの、まあ、今ここでもいいんですけれども、
はい、あ、はいはい、うん、そうですね、はい、あの、お薬ゲストハウス今ここって検索してもらえれば、
はい、うん、そしたらもう、もうね、あの、今ここしか出てこないってことですね、はい、お薬のゲストハウス。
そうですね、お薬ゲストハウスでも大丈夫ですね。
うんうんうん、もうお薬、うんうん、今ここだけでもいけそうですね。
はい。
はい、そちらに行くと、そういった、あの、アップサイクルしている活動のこととか、あとは、そのゲストハウス、うんうん、そして、シェアハウスとかの、あの、情報とかもそこから分かるっていう感じですかね。
あ、そうですね。
うん、
はい。
うんうん、ぜひぜひ、あの、もう、お薬、今ここでも行けます。これでぜひぜひ、ね、調べてみてください。で、つづきさんは、このね、アートダワーガイドとかもされてますけれども、なんか、今後の夢みたいなのはどんなのがありますか？
あ、夢はですね、
はい、
お薬棟を、
はい、
マインドフルネスの聖地にしたいなって思ってます。
なるほど。そうなんです、あの、ね、外崎さんはあのマインドフルネス の, あのプロの、ね、講師でもありますので、あのマインドフルネスの講座とかっていうのもできるわけですよね、
うんうん
うん、はい、それを持ってもうお薬でマインドフルネスしたらもう最高ですよね。
いや、最高ですよ。まあ、先ほどちらっと言いましたけど、
うんうんうんうん、
ね、ヒグマとかそういう動物がね、少ないので、はい、まあ、いないので、はい、森の中でね、
うん、
ゆっくり瞑想することだってできるし、
うん、
で、ちゃんと夜は静寂だし、暗いし、
うん、
星があるし、焚き火を囲んで海の音聞きながら、なんて最高じゃないですか。
素敵ですね。いや本当にね、あの東京だと星の数もとても少ないというかね、もう明るすぎてなかなか見えないんですけれども、もうお薬で星見たらもう最高でしょうね。
いや最高ですよ。そして僕はあの札幌のこともね住んでたから知ってるし、島のことも知ってますけど、
はいは
い、やっぱりこういう離島暮らしをしてると、
うん、
島を出た時に、うん、いろんなものがあるってことに気づいて、
お
すごいありがたく、すべてがありがたく感じれるんですよ。それは本当にマインドフルネスにつながると思うんですけど、
うん、
普段皆さんの住んでるところがいかに溢れてるか、
確かに
っていうことに、何もないってよく言われる離島だからこそ、そういうことに気づいていただけるような時間になればなと思ってます。
いや、それが本当にもう一番の贅沢かもしれないです。何か物を持つことよりも今は持たないことの方が実は豊かなのかもしれないですしね。その時間をどのように過ごすかっていうところがもう常に追われて過ごすのか、それとも自分でその時間をね、コントロールというかね、自分で自分の時間を持つことができるのかっていうのは大きな違いですよね。
はい、
マインドフルネスするのにはもう最高の場所と、そしてね、この外崎さんのこうリードとかがあるとまたね、素敵なマインドフルネスできそうですよね。
ぜひぜひ
ぜひぜひ、あの皆さんね、あのお薬に行くにはどういうふうに行ったらいいんですか？
関東の方だと、
はい、
羽田、函館空港、お薬で来るのが半日で来れちゃう一番便利な方法ですね。
なるほど、なるほど。じゃあ、半日でも行けちゃうようなところなんですね。うん、なんか、離島というと、やっぱり遠いイメージがありますけれども。う
ん、意外と。
意外と。で、そのまま船で来ると、もうちょっと時間がかかるかもしれないですけれども、便としてはどれぐらい、あの、頻繁に出てるんですか？
飛行機もフェリーも1日1便は出てます。
あ、なるほどなるほど、はい、じゃあどちらか
夏はフェリーは2便出てますね、
うん、あ、そうなんですね。じゃあ、あの、意外と、あの、行くのには行って帰ってくる、そういった交通の面に対しては問題なく行けるっていうところですよね。そうですね。もうね、はい、このね、あの、自然をぜひぜひ皆さん満喫していきたい、生きていただきたいなと思っております。今日は本当にどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
皆さんもぜひぜひお薬の魅力をね、あの、体験してみてください。本日もお聞きいただきましてありがとうございました。お相手は藤田明美でした。 Have a nice weekend、 良い週末をお過ごしください。